物資の一押し。このコーナーでは物資である私が仏像のことや一押しの職人さんたちをご紹介します。こんにちは、土見門仏所仏師の三浦鷹山です。
お相手の正野です。よろしくお願いします。
今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。本日はは
い、はい、じゃあ早速本日のゲストをご紹介いたします。
よろしくお願いします。
今日ゲストで来ていただいたのはですね、風彩染め一心工房の加藤陽平さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあ、加藤さん、最初に、はい、簡単に自己紹介お願いします。
は
い、
そうですね、一心工房は、明治元年からできた工房なんですけど、僕で4代目の工房になります。で、風彩染めという風をテーマに染めている工房になりますね。はい、手書きの工房です。
いわゆるこう濡れ書き友禅っていうんですか。うんうん、そうです
ね、濡らしながら、こう生地を濡らしながら筆で染めるっていう、ぼかし染めっていうのを大事にしながら、あと細かい絵も描いたりとかいろいろしながら。
そうですよね、一回もう、はい、うん、実はこう陽平さんと再会というかね、うんうん、まあ、結構やっぱコロナがあったの で、
う
ん、
そうですね、
もう3年ぶりぐらいなんですけれども、うん、そうなんですよね、うん、今日久しぶりにお会いして、ね、めっちゃ喋りました ね、
さっきまで、はい、ね、2時間ぐらい後喋りたいな。
そうですよね。でその時に工房見学もね、はい、させてもらったんですよ。
はい、あ、いいですね。
でその時実際にあの職人さんたちがそのお菓子で、うん、その本当にこう、うん、でやっぱこう友禅、うん、まあの工房ってやっぱ長いんですよね。
長いですね。
めちゃくちゃこう奥に長くて、うん、それをこう、あれはこうやっぱりこう、うん、反物が全部、うん、あ、半分ぐらいなんですかね。
あれはね、僕ら濡らしながらなので、濡れてるのが乾く時間も考えて長いんですよ。
あ、そうなんですね。
で特に僕らやりながら途中止められないんで。
止められないんですか。
一番長いので僕この間13時間毎日染めて、
13時間、
5日間続けて倒れたっていうのが。
倒れた。倒れますよね。
倒れました。
そう、それ休憩もあんまできないんですか。
はい、休憩、ほんまにご飯をね、あ、横に置いてパクって食べて、はい、またやろみたいな。
5日間、
あ、寝ましたよ。
あ、ね、寝てないんですよ。
寝てないんです
よ。びっくり
した。僕はあの武士さんみたいにできないんで。
いやいやいや、僕はもう寝ますよ、寝ますよ。
寝ます。
寝ます寝ます。
寝ずに本のかと思って。
いやいや、僕はの方がもっと寝ます。
あ、そうです。
でその時にこう見させてもらったそのぼかしの技法というのは本当に美しくて、は
い、
でそれこそ
あ
の風彩染めという、こう本当に風を表現した、なんかこの色彩もすごい綺麗ですよね。
ありがとうございます。やっぱり色数も普通の友禅の10倍ぐらい色使うので180色とかで染めたりとか。
ああ、そんなに色使うんですか。
そうなんですよ。
へえ。
うちにしかない色もあったりとかするんです。それを作った染めてるのが風彩染めなんですけど。あ、
そうなんですね。なんかあのね、ちょっとお聞きしたのはその、うん、ぼかしで商標登録を唯一取られている工房ということも聞きましたけど、 そのあたりはちょっと詳しく。
以上、あのうちの祖父がですね、あのぼかしに例えば白という色はなかったんですよ、それまで。
ぼかしに白
ないんです。あ、だから白いぼかしなかった。
色を生かすのはあったけど、白色はなかった。
そういうことなんです。
あ、じゃあ色付きの生地に白いぼかしってことになるんですか。
う
ん
う
ん、
そうですね、開けとくんですけどね、白の生地のところに白を染めていくんですけど、余白を生かすというか、
は
い、でそういうその ただの一色なんですけど、表現の幅がうんと広がるんです。女性を美しくする白だったりもするし、
はい、
多色使いを、まあ、持たすための白だったりも、まあ、ぜひ本当はねお見せしたいですけど、
ホームページで、はい、でそれがおじいさんがされて、
はい、そうですね、祖父がね、あの発想してくれたんですよ。
はい、
ですけど祖父は遊び人だったので一切研究せず
研究せず
次の代にお前らやれと。
でもじゃあもうアーティストですね。
そうですね、
インスピレーションというか、
もう自分だけのお仕事をして手書きの浴衣作ってね、あの毎日それで稼いだお金で祇園に飲みに行くという人だったんで、
かっこいい。
昔の職人さんって感じで、
絵
は、
ね
ね、そうですね。絵はむちゃくちゃうまいですけどね。わかりますわ、そういう心理も。
わかりますか。
わかります。でも研究するのも好きなんでね。
あ、そうなんですね。
両方好きですけど。
でも陽平さんそうですよね。絵といえば、はい、あの実は、うん、漫画家の元経歴があるということで、
はい、
ちょっとそこも。そこめっちゃ聞きたいんですけど、
一応ジャンプで、はい、週刊少年ジャンプで、あのストーリー、ストーキンファイヤー賞っていうんですけどね、そうのネーム部門 で、はい、賞金いただきまして担当がついてというのがありました。
あ、そうなんですか。
いいですね。
ネームということは、はい、そのちゃんとしたこう、うん、なんか、うん、なんか、うん、僕のイメージだとこう
セリフだけ書いてあるみたいな、
ね、セリフだけ書いてあって、うんうん、あの
でもなんか賞取りたいからねもうガチガチの下書きぐらい書いてました。
あ
もう完成手前かぐらい書いてましたけど。
あじゃ あのハンターハンターみたいな感じではないですね。
もうハンターハンターの完成原稿より僕の方が書いてました。いや好きなんですよハンターハンター ね愛してますよ。
連載もね再開しましたしね。
良かったです本当に
良かったです。
タイムリー。
タイムリー。
そうかそれで賞を取られて。
そうですねいただいてでそれこそハンターハンターの担当の人が僕の担当になってくださったんですけど。そうですね。でも今もやっぱり生きてますそのことは。
あ、そうですか。う
ん、漫画はね好きすぎて描けなくなったんですけどね。
じゃあ漫画家の道をこう、はい、結局その
並行してました。
うん、仕事実家のお仕事もされつつだったんですか。
うん、でしたね。あの漫画がメインであのネタを拾いに行ってたみたいな感じです。
ネタを拾いに。
もうそれこそ最初あの展示会とかにも。母とか父の手伝いで行ったりしたんですよ、
はい、
でその時はいろんなお客様いらっしゃるだろうし、うん、そこでなんかドラマが転がってないかなとか最初はもう漫画のために行ってましたね。
あもうじゃあもう取材みたいなもん
ですね。取材でした。はでもあの行ったらねいきなり行った日からね四代目の陽平先生ですとか言われて、うん、なんか話が違うみたいな
俺漫画家やで
って言ってそうそう肝を畳まれるだけでええ言うたやんとか言ってねでも必死で勉強して、
は
い、であなたの染めてる着物が欲しいって言われるようになってでそういう人たちにねやっぱり染めたいなとかいろいろ重なって着物一本になりましたけど。
あそうなんです
ね。すごいドラマですね。もう ね、
いいえ、でもやっぱりこうおじいさんも絵が上手だっていうことはこう、うんうん、なんか血を引いてるんですかね。
ほんまになんか僕でも、ね、祖父がねちっちゃい頃にねお前何々だと言われて、
はい、
普通の人になりたいって言ったらしいんですよ。意味が分かんないですけど ね。
なんか深すぎますね。
そうですねある意味 ね、
ね
祖父ががっかりしたっていうエピソードだったんですけど、でも僕の世代で祖父の仕事引き継いでるの僕だけなんですよね。
あそうなんですか。
そう何があるか分かんないもんだな。
それは どういうことなんですか。
だからみんな違う職、あの僕の父の世代とかっていうのはみんな着物をやってるんですよ。何らかのことを結構多いんですけど、
はい、
僕の代っていうのはもう着物やってる人は本当に皆無で、やってないっていう。
あそうなんですか。
だからそんな会話を祖父とした僕がまさか祖父の仕事を引き継いでるっていうのはね、草葉の陰で喜んでるでしょう。
間違いないですね。今ちょっと鳥肌立ちました。
はい、対談話で
浅野さんの
続きを
作ってもらいましょうか。そうか。でもそういった漫画家のこう時のこう技術も今のこう作品といいますか風采染めにも生かしてるということですね。
なんかいっぱいあってストーリーを作る着物っていうのも多いんですけど、そこだけじゃなくても例えば色一つも感情があると思ってて、
はい、
めちゃくちゃ分かりやすいこと言うとなんか悪者って黒いじゃないですか。
あそんなイメージありますね。
で、はい、あえてなんかベルセルクみたいに悪者白くすると違和感がすごいあって、
あれはもう逆ですよ ね。ガッツが黒 ね、でグリフィスが白っていう、ね、
狙っていってるなと思うんですよ、はい、それとも、はい、でもやっぱり色が持ってる感情っていうのを考えるのは漫画の流れだなと思うし、あの例えば僕オーダーメイドめちゃくちゃ多いんですって、
はい、
あの業界では一番多いぐらいらしいんですけど、
はい、
あのお客様とやっぱお話しながらじゃないですか。であれってなんか漫画の時の取材だなと思うんですよね。漫画ってなんか漫画の中に書いてへんキャラクターの血液型まで決めたりするんですけど、
そこまで決めるんですか。
そうなんですよ。あれをやっぱり考えるっていうことはお客様の意図を汲み取ってそれを絵として表現するってことにすごいつながると思うので、
はい、
漫画で鍛えたんじゃないかなもしかしてとかね。
へ
最近気づきました。
最近。いやでもねそれが今に生きてるってやっぱすごい
生きてんじゃないかなと思います。
ですよね。
逆に漫画がなかったらうちの家いいもん作りすぎてるんで、本当によそでできへんことやってくれてるんで、
はい、
漫画という武器が僕なかったら逆になんかすごい自分の存在がまず保つのが大変だと思います。あなん
かこうプレッシャーというか、
俺は一体何ができるんだろうとか、
はい、
すごい考えだと思います。
ご先祖様の重圧が
そうですね。いや本当にいいの作ってて、しかも自分の趣味に合うの作ってるから、
はい、
あのそれだけを見てて自分に何もなかったらやっぱり大変だったと思います。でも最初からそういうのがあったから、
はい、
じゃあ僕はここだけは自分しかできへんからここをまずやろうっていうのが最初からあったから、
はい、
それは助かりました。
あそうなんですね。いやでもやっぱりこうやっぱその大事な核になっているということですね、うん、
なってると思いますやっぱり、
いいですね。アイデンティティがねしっかりと
そうですよね。
してたいなと思うんですよね。それがただ好きな漫画っていうね。
いやそれ最高じゃないですか。
そうですね。
ジャンプの漫画初めて会いましたよ僕は。
いや本当ですよね。なかなか全然
まだまだ会えないですよ。
まだまだですけど、でも嬉しかったですけどね。やっぱ撮った時は、夜中にギャーって叫んでね。うちの母がドラゴンかっつってね。そう何が起きたっつってね。
でどうやって教えてもらったんですか。
あの普通に紙面で見たんですよ。
あ
で僕なんか下の方の人とか見ていったんですよ、
はい、
で下の50人っていうのが名前だけあるんで、はい、50人全部見て名前なくて、俺は下から50人も入れへんのかとかね、
ああ
上からか、上から50人も入れへんのかとかね、で次のページめくったらうわーみたいなね、ギャーとか言ってね、
そうすごいな。
でその時賞金もらって、はい、あの大事に神棚にちゃんと置いといたんです。僕神様を大事にするんで、
はい、
置いといたんです、
はい、
でずーっと使わんと置いといたんですよ、はい、そしたら母がいつの間にかね支払いに使ってて、ね、でおいって言ったんですよ、なんでやって言ったんですよ。そしたら母がね、大丈夫や、ちゃんと診察で戻しとくとかね、そういうことじゃないね、
そういうことじゃない、
そういうことじゃないねあれが良かったとか
ね。そうですよね、いただいた時のあれなんです
よね。そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ。未だに置いてありますけどね。まあ違うんやけどね、あれ。
まあまあ、まあ、あの中身は違うね。
封筒だけ置いてある。
封筒は
同じです
から
ね。封筒
は
同じ
だから、ね。お母さんお茶目です。
ほんまにね、困るわ。
素敵ですね。
そんな母も着物作家です。まあうち家族みんな、
ご両親お二人とも、はい、お父さんもお母さんも着物作家ということで。
島母もおばもやってますし。
じゃあ本当に一族で。
そうですね、おばなんか12歳の時からやってますからね。
うわもうすごい、
ね、今だったらね教育の方から怒られると
思うんですけど、まあまあいろいろ問題が、
ね、時代を感じますけど、
時代ですね。
でもそういう時代ですもん
ね。きっとそうなんですよね、
はい、うん、他にもねたくさん、はい、もうお伝えしたいことが、
うん、そうですよ ね、 ねなんかそのドラマのね、はい、なんか、はい、着物も、はい、されたということで、うんうん、なんか今年の4月に放送された、うん、はい、やんごとなき一族、はい、はい、フジテレビ系
ですね。
そちらで着物を提供されたということ
も、ね、第1話の松本若菜さんと第6話の木村多江さんで、最終話の土屋太鳳ちゃんっていうね、はい、いいとこ取りさせてもらいました。
おすごい。
どうですか、自分の着物がこう、はい、テレビで女優さんが着ているというのは。
父とかのは昔から米倉涼子さんとかあったんですけど、やっぱり自分のとなるとやっぱねすごいなんか嬉しい。
そうですよね、
なんか不思議な感じです。なんかうわ着てはるみたいな僕が例えば最終回のやつなんか1年間かけて原作者の方に小山ゆかり先生に作った着物がたまたま最終話にぴったりだったんで、あの着てもらったんですけど、はい、それが本当に物語でもリンクしてる柄なんですよ。
なるほど、
うん、だしすごいもちろん長尺で着てくれてるし、風采染めのことまでちょっと語ってくれたりもあったので、
はい、
それは感謝ですね。嬉しかったですね。そわそわする感じ、
そうですね。でやんごとなき一族も、はい、あれ、うん、漫画が原作って
、ね、面白いですよ漫画。
漫画と切っても切れない。
そうなんですよ。でも先生が僕のところに取材に来てくれて、
え、そうなんですか。
そうなんですよ。でその場で風采染めが大好きって言って、でその場であの着物持ってへんけど帯だけ買ってくれたんですよ。
おお、そうなんですか。すごいですね。
でもあなたにオーダーメイドで一から着物は全部任すからっていうことで、全部っていうかねスケッチ書いてくれはって、僕が下書きで返すんですよ、
はい、
その応酬を1年ぐらいして。
すごい漫画家の応酬じゃないですか。
漫画家ならではなん
すごいですね。それは
そう。でもそれがまさになんかもうやっぱりスケッチだから、はい、細かいところ一切書いてないので、うん、彼女が言ってる線の曲線の角度はこうかとかいうのを見出していかなあかんので、それがねお互い感性が合うからできたのでよかったなと思います。
いや、そんなこともあるんですね。
プロの
ね
やり取りですね。
面白かったですね。でも先生もあの家宝にするって言ってくれて、
はい、
で先生が土屋太鳳ちゃんにちょっと着せたいわって言ってあったんですよ、
はい、
で僕そうですか。
そうで僕的にはそんなことまさか実現しないよって思っとこうと思ってたら、ほんまに撮影の3日前とかに衣装貸してくださいっていうふうにテレビ局から連絡があって、で着ることになったっていう。
じゃあ、 あの陽平さんがもう持って行ったんですか。
持って行きました。大和宅急便が行きましたけど、
ね、
僕も現場に行きました。
別々で行ったんです、ね、
別々行きました。雨も降ってたし小雨降ってたから
そこはねプロがねきちんと、ね、守ってくれましたからね。
はい、あの上積み現金で書いてね、
そ
っち
の方が確実だと思います
そう埼玉やったしね
でもあの着付けとかそういうのが、
そう着付けもでも僕はあのやっぱ染めるプロなので着付けはできないので。
あ、そうなんですか。
はい、着付けは見守ってました。で、セリフとかは僕考えて言ったりとか。
そっちの方がすごいですね。
ありがたかったですね。でセリフね、あの案の定でもオンエアしたらカットになったんで、
そうです
か。おーと思ったらタオちゃんがあのちゃんとインスタに僕のセリフ含めカットになった写真も全部インスタに上げてくれたはったんで、もう土屋太鳳はやっぱりすごい人やったっていう。
いや、土屋太鳳さんはすごい人ですね。
素晴らしいですね、はい、イメージ通りでしたか。
僕もそうだと思ってました、はい、でもすごい素敵ですよね。あのブラウン管から見てもね。
そうですね、
はい、
う
ん、いや、なんかもういろいろなところで、
ね、そうですね、うん、もう話題がわんさかですね。
そうですね。あとはまあ共通の話題っていうとあれですかね、はい、あの、うん、 宝塚が
宝塚はいいですね。
宝塚お好きなんですね。
そう、僕千葉県の森の中で迷子になったのがきっかけで出会った人が今つけ組のナンバー2なんですよ、
はい、すごいこのスケジュール、このエピソードだけでもうちょっと話
す本当ですね。
そこから15分いけるんですけど、
いけますね。
そうそう、でもそれが奥さんが好きだね。
そう、来たり、うちの妻も結構宝塚が
好きなので
、それで結構、はい、以前会った時はかなり意気投合して、
ね、そうなんですよね。
そうなんですよ。
じゃあ今度みんなで行きましょう。宝塚、
いや、いいですね。
チケット取るんでちゃんと。
細野さんの宝塚とかは行ったことあります？
いや、もううちは、もちろんです。うちは祖父の代から代々も、ズカファンです
。すごいですね。じゃあちょっとみんなでツアーで
ちょっとチケット取ります
か。
ですね。
神席で行きましょうか。
楽しみです。じゃあそれをちょっと次回の楽しみとして、は
い。いや本当にお話がもうね、
尽
きない尽きない。本当にこれだけたくさんの、ね、エピソードをこう、ね、うんうん、持ってらっしゃるっていうのがすごいです。いや、とんでも
ない。そうですよね。
人生の中で
とんでもないです。
ちょっとこの後あともう2時間ぐらい喋ってきます、
うん、そうですね。ご飯でも食べて
なんかじゃあ最後にちょっと、はい、宣伝というか。
そうですか。まあ、僕はやっぱりこうビジュアルでやってる肝なので、ぜひなんか、まあ、ホームページなりインスタなり ね見てもらって、こんなんかって見てもらえたらもう一番嬉しいなっていう感じです。あと工房見学とかね、はい、実際松本若菜さんとか木村太郎さんが着た着物とかも家にありますので。
見れます。
あ、すごい。なので工房見学はね、昔からやってるので、お一人2000円なんですけど、その分、はい、全部ガイドつけて、はい、軽い体験ぐらいしてもらえるので、はい、しっかり見てもらえるし、試着もねしたかったらできるので。
すごいですね。
はい、よかったらいらしてもらったら嬉しいです、
はい、いや、いいですね、はい、ちなみに、インスタとか多分やってらっしゃると思うんですけど、はい、検索するときにこう出てきやすいワードとかもしあれば教えていただいたら、はい、そう
です
ね、
やっぱり他にないから出やすいのは風の彩る染めで、風彩染めが一発で出るんですけど、
わかりました、
はい、風の彩る染めですね、はい、
そうですね、ぜひ本当に美しいというか、は
い、
もう本当に風を感じる、
うん、ありがとうございます。
こう柄なので、やっぱラジオでは伝わりにくいですよね。
そうなんです。なのでぜひちょっとねビジュアルをね、はい、皆さん見ていただいて、はい、
インスタで見ていただきたいと思います。
はい、さあではね、はい、お話たくさん伺いたいですが、うん、そろそろ時間となってしまいまして、ね、はい、はい、三浦さん加藤さんありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、来月は、
来月はですね、はい、11月25日にありますので、またよろしくお願いいたします。
お願いします。本日は加藤さんのリクエストですね、
うん、
はい、はい、読まれますか、ご自身で言われますか。
リクエストお願いします、
は
い、
ちょっと悠々白書より微笑みの爆弾あってます、
はい、真渡り益子さんで微笑みの爆弾ですね、